はい、それでは、続きをやりたいと思います。はい、で日本歴史ではですね、飛鳥時代の次は、奈良時代ということになるんですけども、まあ、先ほども申し上げましたように、奈良時代ではとにかくもう政権構想というのが、まあ、大変、重要で、ございます。で一応あのテキスト、厚いテキストの方にも、奈良時代の政権構想というのは、書いてはございますけど、ちょっとね、なかなか、理解しにくいところがありますので、まあ、理解しやすいようにちょっとプリントにしておきましたので、プリントをご覧いただけますでしょうか。先ほど大化の改新から白村江、近江、遷都までっていうのをやりましたが、その隣ですね、奈良時代の政権の推移ですね。はい、奈良時代の政権の推移というのをご覧ください。で大体何天皇の時にどういう権力者がいたかと、ね、何天皇の時にどういう権力者がいたかと、ね、これちょっと押さえていただくといいと思いますね。はい、はい、では奈良時代の政権の推移ですが、まず最初はですね、奈良時代の権力者は藤原不人でございます。はい、この藤原不人というのはですね、先ほどあの大化の改新、中野大江の王子を協力者にしてですね、大化の改新を行った人物として中富の鎌足がおりました。でその中富の鎌足が藤原の鎌足になりました。はい、で藤原っていうのを姓がつくっていうことはですね、これは非常に位が高い証拠なんです。はい、貴族の中でもね、位が高いという証拠の藤原の姓を、受けました。でその藤原の鎌足の息子が藤原の不人で、ございます。はい、で、奈良時代の直前ですけども、この藤原の不人は、まあ、文武天皇の時代ですね。文武天皇というのは持統天皇の孫でした。はい、で、その文武天皇の時に、701年大宝律令を編集しております。草壁、お坂壁ですね、刑部と書いてお坂壁ですね、お坂壁親王とともに701年大宝律令を編集いたしました。はい、この701年大宝律令、これちょっと、蛍光ペンお引きいただければと思います。律と令って皆さん、記憶ございますか。律は刑法ですね、刑法です。令は行政法ですね。まあ、先ほどと同じことを言わせていただきましたが、はい、まあ、そういうものを作りました。で、この藤原の不人ですね、文武天皇に自分の娘を、その奥さんにとして、差し出しております。自分の娘を文武天皇の夫人にしております。でその自分の娘と文武天皇の間に生まれたのが、これが非常に重要な聖武、後の聖武天皇なんですね。まだこの頃はもちろん皇太子ですけどね、後の聖武天皇です。でその後の聖武天皇になる皇太子に、さらに藤原不人は、自分の娘の光明子を嫁がせました。はい、光明子、これちょっと蛍光ペンお引きください。ですから文武天皇の奥さんも、藤原不人の娘で、文武天皇の、あ、ごめんな、文武天皇の子供ですね、の奥さんも自分の娘と、ね、こういうことになりますね。はい、文武天皇の奥さんも、不人の娘ね。はい、で文武天皇の子供、後の聖武天皇の奥さんも自分の娘、光明子、ね、で覚えておくべきものは、テストに出るのは、文武天皇の奥さんの名前は出ないですね。はい、聖武天皇の奥さんの名前、これ出ます。光明子、これ非常に重要ですね。後の光明皇后です。はい、でその藤原不人、元明天皇の時代ですね。元明天皇というのは、文武天皇のお母さんです、ね。持統天皇の息子に、ほら、あの草壁の巫女がいました。草壁の王子で、その草壁の王子のおか、奥さんが元明天皇なんです、ね。はい、でその元明天皇と草壁の巫女の間に生まれたのが、文武天皇なんですけどね、 はい、やっぱりこの持統天皇としては、自分のその息子の嫁よりもね、息子の嫁っていうのは元明天皇ですね、孫が可愛くてね、で元明天皇よりも先に文武天皇を天皇にしたんですね、はい、で文武天皇の次が文武天皇のお母さんの元明天皇です。はい、でこの元明天皇の時に藤原不比等は、奈良に遷都しましょうと進めてですね、元明天皇は藤原京から、奈良に奈良の平城京に遷都しました。これ710年ですね、なんと美しい平城京、ね、これ非常に重要ですね。なんと美しい平城京、710年平城京に遷都しました。はい、で元明天皇の次の天皇が元正天皇です。これ正と読みますけどもね、まあ、一応ルビも打ってあります。元正天皇、これは元明天皇の娘で文武の姉です、ね、元明の娘で文武の姉、これ元正天皇ですね。はい、でこの元正天皇文武の姉の信頼が厚かったのが左大臣の長屋王でございます。はい、長屋王ですね。はい、ですから藤原の不比等の次の権力者、はい、これ長屋王です、ね、元正天皇の信頼が厚かった長屋王ですね。はい、でその元正天皇長屋王の時代に出された法令が723年の三世一新の法ですね。三世一新の法です。はい、これはどういうのかというとですね、土地が足りなくなったもんですから、自分で開墾したらですね、その後三代にわたってですね、土地はあなたのものですよと、ね、これが723年の三世一新の法ですね。要するに開墾奨励策ですね。開墾奨励策の一環として出されました。はい、で元正天皇の次が聖武天皇なんですけどもね、はい、まあ、聖武天皇の奥さんは先ほど言いましたように光明氏です、ね、藤原不比等の娘の光明氏です、はい、でその光明氏と兄弟なのが藤原の獅子なんですね、はい、で藤原の獅子がだから強くなっていくわけ で藤原の獅子は長屋王からなんとか政権を奪取したいと考えます。このままだと藤原氏と直接血縁関係のない長屋王が天皇になってしまう。これ非常にまずいんですね。藤原氏はとにかく天皇と血縁関係を結んで、それでとにかく、権力を維持したいと、こういうふうに考えるわけです。持ちたいと、ね、で、なんとかしてその長屋王を、排斥したいと思います。でどういうことを言ったかというと、実は聖武天皇とその光明氏の間に子供が生まれたんですけど、1年で死にました。それは長屋王が呪い殺したっていうね、はい、そういう無実の罪をかぶせるんですね。で、無実の罪でその、まあ藤原獅子とか藤原獅家とか言いますけどもね、南の方にあった南家の藤原の六麻呂、それから獅家の藤原の、これ馬会と読みますけどね、馬会がこう軍を派遣して、その軍隊に屋敷を囲まれて長屋王が自殺しました。これが729年の長屋王の変でございます。はい、もうね、もう最もらしい顔をしてですね、長屋王を罪人にしたんですね。もうとんでもないことを言って、はい、何食わぬ顔ですね。729年ですね、何食わぬ顔で長屋王を罪人にしたと、こういう感じですね。何食わぬ顔、729年ですね、はい、長屋王の変で、ございます。はい、で、その後藤原獅子は、妹の光明氏を皇后にすることに成功しました、ね、はい、まあ、天皇には奥さんがね、まあ、数人いるわけですけれども、皇后というのはね、もうその気になれば天皇にもなれるっていうね、そういう皇后にですね、藤原獅子は光明氏を皇后にすることに成功しました。いわゆる聖武じゃなくて、光明皇后が誕生します、ね、光明皇后が誕生するわけですね、はい、で藤原獅子の天下かと思われたら、藤原獅子は天然痘で死んで、しまいましたね、はい、人を呪わば穴二つって感じですね、 長屋をこう無実の罪で殺したんですけども、藤原獅子は天然痘で死んでしまいました。はい。でその藤原獅子の次に、政権強かったのが立花の諸江でございます。権力者が立花の諸江ですね。はい。で、この立花の諸江のブレーンが吉備の真備と宋玄宝なんですね。はい。これはちょっと覚えておくといいですね。立花の諸江政権ですね。でその立花の諸江にいろいろとこう、アドバイスする人が吉備の真備と宋玄宝で、ございます。はい。でその吉備の真備宋玄宝に対してですね、こいつらを除こうと思って太宰府で、挙兵したのがここに書いてあります藤原の広継でございます。740年藤原の広継の乱ですね。はい。まあ先ほどの四季家の馬飼いの子ですけどもね、四季家の馬飼いの子です。でこの740年藤原の広継がこう乱を起こした時ですね、もう宮廷では広継が乱を起こした、広継が乱を起こした、乱を起こしたの誰、広継ってね、名知れ渡る広継とこういう感じですね。740年ですね。はい。名知れ渡る、広継ね、740年藤原の広継が乱を起こしましたね。はい。吉備の真備宋玄宝に対してですね、玄宝のやつ僧侶の癖して、あの政治に口出ししやがってうまくないなということでね、名知れ渡った藤原の広継が乱を起こしました。740年ね。はい。でこの藤原の広継の乱は、社会的混乱を引き起こして恐れをなした聖武天皇は平城京を離れて京都の国境、何和の宮、大阪ですね、大阪の何和の宮、信楽の宮、これ滋賀県です、というふうに都を転々と移しました。はい。で、この立花の諸江政権の時は、まあ、重要なものは、試験に出る重要なものは2つありまして、同じ743年なんですけども、743年聖武天皇が大仏建立の御事の理を出しております。大仏作れーとね、東大寺に大仏作れーとね、こういう御事の理を出しました。はい。これ信楽の宮で出しております。はい。で同じ743年ですね、墾田永大私財法ね、墾田永世私有法とも言いますけどね、はい、これを743年に出しております。同じ年ですね。はい。大仏建立の御事の理と墾田永世私有法ですね、これは同じ年の743年です。これはどういうことかっていうと、もう自分で開墾した土地はもう子孫永劫にですね、あなたのものですよ、ね、あなたとあなたの子孫のものですよ、これが墾田永世私有法です。あるいは墾田永大私財法です、ね、そうすこれが荘園の起源になりました。ちょっと括弧して荘園の起源って書いておいていただけますか。後ね、荘園の起源になりました。はい。もう奈良時代後半以降ですね、もう有力貴族とか有力豪族とか有力寺社がですね、もうあこれは自分の土地になるんだということでですね、もう私有地をボンボンボンボン、作りました。もう、私有地である荘園がね、こう一気に増えていきました。そうすると大化の改新の一番基盤となるのは公地公民制です。この日本のすべての民、すべての土地は、もう公天皇のものですよ、国のものですよ。これがもう私有地が増えていきますから、荘園という私有地が増えていきますから、もう公地公民制はもうなくなってしまいましたね。墾田永世私有法以来公地公民もうなしさと、これで覚えておくといいですね。743年ね、公地公民もうなしさとね。はい。その743年に、聖武天皇が、信楽の宮で、大仏建立の御事の理を出したわけで、ございます。はい。はい。そして、その、聖武天皇の、娘が、後見天皇で、ございます。はい。後見天皇なんですね。はい。でその、聖武天皇の娘の後見天皇の時代に強くなっていったのが藤原の仲間郎で、ございます。はい。この藤原の仲間郎は光明皇太后のね、 天皇を辞めると上皇になります。で、聖武天皇が天皇を辞めましたから聖武上皇になりました。で、上皇の奥さんが皇太后でございます、ね、で、皇明子、皇明皇后、皇明皇太后、これ全部同じ人ですね、はい、で、皇明皇太后の甥であり、甥である藤原の仲間のですね、これが皇明皇太后の力を借りて、強くなって、いきました。で、後見天皇の時に藤原の仲間が、権力者になりました。で、この藤原の仲間をですね、立花の諸江を失脚させたので、その息子の立花の奈良麻呂が、クーデターを起こそうとしたんですが、それを未然に防ぎました。これちょっと年号を言いますとね、立花の奈良麻呂のクーデターを未然に防ぎてありますが、これ757年のことで、ございました。はい。で、非業な最後を遂げた奈良麻呂ですね。非業な最後を遂げた奈良麻呂です。もう囚われて、もう牢獄で死んじゃったんですね。非業な最後を遂げた立花の奈良麻呂。ね、757年ですね。はい。で、先生を振るって、で、自分の娘ですね。自分の娘の夫である、順仁天皇を即位させたんですね。はい。で、その順仁天皇が即位する前、後見天皇の時に752年、ちょうど大仏建立の御事の理から9年後です。752年に大仏が完成しました。はい、大仏開眼供養を行っております、はい。大仏開眼供養ですね。はい、そして、順仁天皇が、天皇になりました。はい、で、順仁天皇が天皇になると当然その前の後見天皇は天皇を辞めると何になるんでしたっけ？上皇です。後見上皇になりました、ね、ところがその後見上皇の時代にですね、後見上皇が病気になります。で、その後見上皇の病気を治したのが道教なんですね、はい、そうすると2つの権力ですね、順仁天皇と順仁天皇とその藤原の仲麻呂ですね。で、もう片方では後見上皇と、これ女性ですけどね、後見上皇とそれから道教ですね。そういう二つの権力者がいるわけです。そうすると藤原の仲麻呂はですね、順仁天皇に対してあなたは天皇であるね。はい。その天皇よりもなんか後見上皇とか道教とかが威張ってる。ね、はい、これはおかしいと、ね、はい、天皇であるあなたは、ね、唯一の、本当の唯一の権力者にならねばならないと、なろうよ本当の権力者にということでですね、764年です、ね、なろうよ唯一の権力者、本当の権力者にということで、764年に、ね、藤原の仲麻呂が乱を起こしました。で、この藤原の仲麻呂は、恵美の推し活という名前ももらってますのでね、この764年の乱を、恵美の推し活の乱、藤原の仲麻呂の乱と言います。まあ、どっちかでいいんですけどね。まあ、どっちでも出てくる可能性あります。はい。まあ、藤原の仲麻呂という人は、これ、非常に、中国が好きだった人でね、で、中国っぽい名前に自分をしたかったんですね。で、民には恵みを与えてきた。恵み。だから恵美ですね。敵には常に押し勝ってきた押し勝つ、恵美の押し勝つ、あ、これはいいなということでですね、それで恵美の押し勝つという名前をつけたんです。これすごい語呂合わせなんですよね。僕が言うのもおかしいんですけども、はい、これすごい語呂合わせですね、はい、恵美の押し勝つの乱、ね、藤原の仲麻呂の乱、はい、で、これは太政大臣恵美の押し勝つが後見上皇道教に対して挙兵したが近江で廃止しました。で、仲麻呂という後ろ盾を失った順仁天皇は廃位されて、聖徳天皇ですね。聖徳天皇、後見上皇がもう一遍天皇になりました。これ長祖と言いました。さっきの光玉天皇が斉明天皇になったようなもんです。ね。はい。後見天皇は、後見上皇は聖徳天皇になりました。同じ人ですね。はい。で、聖徳道教アベック政権です、次は。ね。聖徳道教アベック政権。はい。で、その聖徳天皇の後ろ盾でですね、もう道教は太政大臣前嗣法皇にまでなったんですね。これ天皇になろうとするんですね。 天皇は天皇家の血筋を引いてないとなれないんですけどね。道教はこれ、湯気の道教といって天皇家では全くありません、はい、ところが上手に噂流すんですね、道教は天皇の血筋を引いてますよ。でそうしたある時ですね、ここに書いてますように、大分県の宇佐八幡宮というところで道教を天皇にしろという神のお告げが降りたっていうんですよね、はい、でそこでもう聖徳天皇喜んじゃって、あ、自分の彼氏の道教が天皇になれるわと喜んじゃってですね、はい、それで和気の清丸という人にですね、ちょっとそれ本当だっていうことを確かめてきて、こうやって派遣します、大分県の宇佐八幡宮、ね、はい、で、和気の清丸ですね、宇佐八幡宮まで行って、で戻ってきます、はい、でどうだったどうだったって聖徳天皇を聞きます。で和気の清丸は、神のお告げによれば道教は天皇になれず、ね、逆転判決をこう下すわけです、はい、この、和気の清丸の勇気ある働きでですね、道教を天皇にすることは阻止されたんですけど、怒ったのは聖徳天皇ですよ、ね、はい、もう聖徳天皇怒っちゃって、何が和気の清丸よと、ちょっと和気の清丸をです、あなたはもう大隅に廃流と、なんと大隅ですね、大隅半島、ね、今の鹿児島県大隅半島に流されちゃったんですね、和気の清丸も。それだけでも腹の虫が収まらずにね、何が清い丸と、あんたみたいな汚いやつは今日から和気の汚丸と、もう名前も変えてですね、いやこれ本当ですよ、はい、和気の汚丸と、ね、名前を変えて大隅に配慮したんです。怖いね、はい、聖徳天皇と怖いね、だから女性を怒らせると怖いと、ね、これは歴史から学べるとこういうことになるわけですね、はい、しかし、道教もですね、聖徳天皇あっての道教でございまして、聖徳天皇が死にますとですね、道教も、追放されました、ね、で、和気の清丸も、また奈良に戻ってきて、ね、この和気の北名丸ですね、また和気の清丸って名前が変わったんですけどね、はい、これが有名な宇佐八幡宮神託事件で、ございます、はい、でその後ですね、権力者は藤原の桃川で、この人は、今までずっと天武天皇系の、皇統でしたけどもね、それに代わって天智天皇の、孫ですね、である後任天皇を立てて、律令政治の再建を目指したということですね、はい、これが奈良時代の政権の推移ということになります。ですから藤原氏それ以外、藤原氏それ以外、藤原氏それ以外、ね、で最後に、藤原の桃川藤原氏と、まずこれでね押さえておくといいと思いますね、はい、でそれで、それ以外は、藤原氏はこういう人、それ以外はこういう人ってね、ちょっとね言えるようにしておくといいと思いますね、はいはい、こういうことで、ございます。これが奈良時代の政権の推移ですね。これはもういつ毎年いつ出てきてもおかしくないんですけどね、今年は特にね、はい、押さえておくといいと思いますね、はい、非常に重要なことですね、はいはい、それでは続きまして、奈良時代の文化に入っていきたいと思います、奈良時代の文化は、これは天平文化と呼ばれておりますけれどもね、奈良時代の文化は天平文化と呼ばれておりますが、皆さんお持ちのですね、マラソンセミナーテキスト、熱いテキストですね、熱いテキストの10ページをご覧ください。熱いテキストの10ページですね、はい、天平文化というのがありますけども、その前に、行基さんですね、この10ページの真ん中辺に聖武天皇というのが書いてございますでしょ。この聖武天皇の、10ページの真ん中、聖武天皇というのが書いてますが、それの4行目の行基ですね、行基、これちょっと蛍光ペンお引きください。大仏造営に協力したのが、行基なんですけどね、はい、行基さんってどういう人かっていうと、国の許可を受けていない僧侶だったんですね。当時僧侶っていうのは国の許可が必要だったんです。でも国の許可を受けていない僧侶であって、禁じられていた民間布教もやったんで、もう政府から弾圧されたんですけど、橋を架けたりね、社会事業にこう精を出してですね、で聖武天皇に頼まれて大仏建立にも協力した。 そしてなんと完成の暁にはなんと大僧正に抜擢されたと。これが行基さんですね。はい、まあ、覚えておくのは、行基さんが聖武天皇のその大仏建立に協力したと。これを押さえておくといいですね。はい、協力して社会事業に精を出したのは誰か。はい、行基でこうやってね選ぶことができるといいですね。はい、はい、では奈良時代の文化ですね。この奈良時代の文化のことを、天平文化と言いますけどね。奈良時代の文化、これ天平文化でございますが、はい、これを見ていきたいと思います。はい、奈良時代の文化、天平文化ですね。はい、では見ていきますと、まあ、先ほどですね、飛鳥文化ときたらもうあの大体、一番重要なのはお寺としては法隆寺と言いました、ね、で白鳳文化、薬師寺、ね、薬師寺等と、はい、で、奈良時代は一番重要なのは、東大寺で、ございます。東大寺、ね、はい、東大寺は1180年、2行目に書いてますようにね、1180年は平治によって、平治によって燃やされてしまいました。で、1567年は、これ567ですけどね、1567年は、まあ、松永久秀ですね、松永久秀によって、燃やされて、しまいました。まあ、松永久秀は、また、次回出てきますね。で、東大寺はですね、はい、3行目、世界最大の木造建築、特に東大寺の、大仏殿ですね、東大寺の大仏殿は世界最大の木造建築で、華厳宗の大本山で、ございます。はい。はい、それから藤原氏の宇治寺。これが興福寺ですね。はい、興福寺、はい、2行目、蛍光ペンお引きください。藤原氏の、宇治寺ですね。はい、なんと北礼という言葉がありますが、なんと、これは興福寺のことです。2行目ですね。放送宗の大本山として、なんと驚愕の中心となった、ね。なんとですね。はい、それから、岩光寺っていうのは、まあ、先ほど申しましたように飛鳥寺を平城京奈良に移したものが岩光寺ですよね。はい、で、その奈良時代というのはとにかくね、まあ、道教にしろですね、宋元宝にしろですね、まあ、僧侶が政治にこう口出ししてきた時代でね、仏教が非常に今重視されたということで、まあ、奈良時代の6つの仏教がございます。これが南都陸宗ですね、11ページの一番上、南都六宗とかあるいは南都陸宗とか言います。はい、で南都、六宗、ちょっと奈良時代奈良の都に起こった仏教の6つの学派で、三論宗、上実宗、クシャ宗、放送宗、立宗、華厳宗とありますよとね、こう書いてますけどね。はい、これですね、なんと六宗、なんと陸宗は僕はこうやって覚えましたね。はい、法律賛成法律賛成とね、はい、法律賛成、これで覚えました。法律賛成、法律の法、放送宗ね、律、立宗、賛成、賛、ちょっと字は違いますが、三論宗ですね。正、正は、上実宗の上、こんな感じですね。法律賛成。あとの二つ、どうすんだよ。あとの二つは、くしゃみ、鼻。これで覚えるといいですね。くしゃみ、鼻。ね、くしゃみは、くしゃ宗ですね。鼻は、ノーズの鼻なんですけど、ちょっとね、字を変えて、中華の華ですね。華厳宗、ね、くしゃみ花、くしゃ宗、くしゃ宗と、華厳宗ですね。はい、まあ、この6つが、南都陸宗ですね。ちょっと書いておくといいですね。法律賛成、くしゃみ花、これで非常に覚えやすくなります。はい、これ南都、六宗、南都陸宗ですね。はい、 それから、11ページのその2つ目をご覧ください。はい。11ページの2つ目。正倉院ですね。正倉院。はい。東大寺境内にある宝庫、聖武天皇の遺品が収められています。東大寺の正倉院ですね。はい。これ、あぜくら作りですね。釘を使わずにね、もうあの、木をこうね、木同士をこう接合させて、作るっていうね、いわゆるあぜくら作りですね。これちょっと蛍光ペンお引きください。東大寺正倉院、ね、聖武天皇の遺品が収められているのはどこですか？東大寺正倉院、あぜくら作りと、ね、これ一つ結びつけれるといいですね。はい。それからお寺としては東照大寺です。これも重要です。はい。まあ、日本の僧侶に戒律を授けるためにわざわざ唐から、ね、やってきてくれた人がいます。鑑真さんです、ね、盲目になりながら日本の僧侶のために唐からやってきてくれた人、鑑真さんです。その鑑真さんが住んでいたところ、唐から招いた人が住んでいたところ、これ東照大寺ですね。はい。平城京の長州殿を移した。長州殿というのはこれ朝廷の建物です。朝廷の役人や管理が仕事前に朝集まったところが長州殿ですね。はい。それから絵としてはですね、絵としては長毛竜女屏風ですね。長毛竜女屏風、はい。東大寺の長毛竜女屏風と、これ6枚あるが、いずれも木の下にですね、東風の美女を描いた。ですからこれ木の下に美人がいるっていうことで樹下美人図とも言います。長毛竜女屏風、これ樹下美人図ですね。まあ、この隣に書いて、まあ、隣の写真がですね、これが長毛竜女、美人、樹下美人図ですね。はい。あんまり美人かどうかはちょっとね、あれ、まあ、時代によってね、こう変わるっていう感じですかね。はい。でですね、奈良時代はですね、この仏像っていうのが非常に重要でして、で、次に乾漆像っていうのをこう見ますとね、乾漆像は脱乾漆像と木心乾漆がありますよ。これはですね、いいです。いいです。ここは覚えなくていいです。ですから、乾漆二種がある。ね、二種はこれちょっと消してもらって結構です。脱管乾漆とかね、木心乾漆。これはちょっと消してもらっていいです。ね、乾漆像、ね。これまず一つ押さえておくといいですね。はい。乾漆像というのは、これはまあ、真ん中に木のね、木があって、これが芯となって、そこに布を漆で、漆だから乾漆です。漆でこう巻きつけていくんだと、これが乾漆像ですね。はい。でもう一つ乾漆像と、もう一つは何かっていうと、ちょっとあの東大寺法華堂のとこですね。東大寺法華堂のところのこの4行目ご覧ください。日光菩薩、月光菩薩像、これを優しい顔立ちで静かに合掌する祖像とありますね。この祖像、これちょっと蛍光ペンを引きください。重要なのは何が乾漆像で何が祖像ですよと、ね、これが重要なんです。これがテストに出るんですね。何が乾漆像で何が祖像ですよと、これが重要なんですね。はい。で、皆さんお持ちのですね、この厚いテキストの113ページをご覧いただけますでしょうか。はい。この辺はね、いつ出てきてもおかしくないんですが、この113ページをご覧ください。まず祖像は、ごめんなさい、乾漆像ですね。乾漆像です。漆で巻きつけていく乾漆像、でかいんですけども、そのでかさの割には軽い。その乾漆像としてぜひ覚えていただきたいものが3つございます。はい。一つが、これ日本人に一番人気があると言われております、興福寺阿修羅像ですね。興福寺阿修羅像、 はい、アシュラというのは戦いの神で本当はおっかないんですけどもね、なんか憂いを秘めた少女の顔つきになってるんで、なんかこう非常に日本人に人気があるのが、同じ観出像でも、興福寺のアシュラ像ですね。はい、それから、その隣をご覧ください、はい、東大寺法華堂の東大寺法華堂の、ご本尊でございます。東大寺法華堂福賢尺観音像ですね。この真ん中にあるでかいやつね、はい、これ3メートル以上あるんですよね、はい、東大寺法華堂福賢尺観音像、はい、賢尺っていうのはこれ賢尺のところに紐というふうにお書きください。賢尺っていうのは紐なんですね。よく見るとこの東大寺法華堂の福賢尺観音像は紐を持ってるんですね。これはね、どういう紐かっていうと、こう落ちていく人にその紐を投げてですね、でその落ちていく人をこう救うっていうね、そういう賢尺を持ってます。これ東大寺法華堂福賢尺観音像ですね、はい、そして観出像の白尾ですね。観出像の白尾と言われますのがこの真ん中にあります東照大寺鑑真和上像ですね。唐から招いた人がいる寺、東照大寺の鑑真和上像です、はい、鑑真は先ほども言いましたように日本の、ね、僧侶に戒律を伝えるために来日を決意しました。で5回失敗、ね、5回失敗して6回目やっと日本に来たんですが、ちょっと目の光を失いました、はい、753年ですね、753年に日本に来ました、はい、でこの東照大寺鑑真和上像ですね、これは観出像の白尾、専門家が一番好きなのがこの東照大寺鑑真和上像です。観出像の白尾っていうのは観出像の中で最も優れていると専門家は言います。はい、観出像の白尾と言われております、東照大寺鑑真和上像です、はい、ですから試験に出るものはこの3つ、観出像ですね、興福寺阿修羅像で、東大寺法華堂の、ご本尊様、ね、福賢尺観音像、ね、そして、鑑真ですね、東照大寺鑑真和上像、これがね、観出像の代表で、ございます、はい、でもう一つ塑像ですね。塑像っていうのはこれ粘土でできてますのでね、これ非常に重いです、はい、で塑像の代表、はい、これ113ページの左側の一番下ですね、はい、で東大寺法華堂ですね、福賢尺観音像がいるあの法華堂、同じ法華堂にいる、東大寺法華堂質金剛心像です。非常にこうおっかない顔をしてますよね。で右手に槍みたいなのを持ってるんですが、これ金剛杵と呼ばれているもので、心悪しきものをぶったたくと言われております、はい、この東大寺法華堂質金剛心像、これ塑像の代表、はい、あとですね、もう一度東大寺法華堂福賢尺観音像を見ていただけますか。福賢尺観音像自体は観出像ですけど、その隣に2体の菩薩がいますね、はい、左にいるのが月光菩薩像、右にいるのが日光菩薩像ですけどね、この2つの菩薩像、月光菩薩像、日光菩薩像は、塑像で、ございます、ね、はい、まあ、塑像としては、ぜひこの東大寺法華堂質金剛心像とね、それから福賢尺観音像の隣におります、月光菩薩像、日光菩薩像ですね、はい、まあ、これは塑像の代表ということになります、はい、天平文化ですね、はい、この辺はいつ出てきてもおかしくないので、一つね、押さえておいていただければと思います。はい。はい。それからですね、また、11ページにお戻りいただけますでしょうか。はい。11ページにお戻りいただきますと、まず、古事記もね、作られました。古事記11ページの下から3つ目ですね、冷え田のあれが伝承して、新代から推古天皇までの天皇系譜や皇室の伝承を大野安麿が出録して、712年、元明天皇ですね、文武天皇のお母さん元明天皇に献上したもの、これが古事記ですね、はい、冷え田のあれ、これは暗記力記憶力バッチグーすごいんです、この人ね、はい、 もう宮中のみんなが感嘆のある詩ですね。ヒエーとかですね、あれーとかですね、これがヒエダのあれでございます。はい、もうこの人今生きてたらですね、もうマラソンセミナーテキストなんかね、もう一日で覚えちゃうっていうね、そういうこう羨ましい人で、ございます。はい、私たちはなかなかねそういきませんけどね。はい、はい、それから日本書紀、これ720年完成、変者はトネリシンの、はい、トネリシンの、これちょっと蛍光ペンお引きください、日本書紀トネリシンのね、はい、不読記、これは、その国のね、各国の地名の由来とかね、どういう産物がありますよとか伝承などを掲載したのが、不読記でした、713年。でも今あるのは日立、出雲、播磨、豊後、豊後、肥前の5つで、もう完全に残ってんのは出雲のみですね。はい、日立、出雲、播磨、豊後、肥前、この5つしか残っていないんですね。これが713年の不読記です。はい、覚え方、五不読記除いてもうないさと、これで覚えておくといいですね。713年、ないさと、ね、もう今はもうないんですね。はい、713年、はい、不読記。はい、それから、12ページご覧ください。12ページ、我が国最初の、我が国で一番古い漢詩集です。我が国で一番古い漢詩集、これ開封草ですね、751年の開封草、我が国で一番古い、漢詩集は何ですか。はい、4択5択の中から選んでください。開封草ですね。はい、そしてこれも非常に有名ですよね、万葉集ですね、万葉集、770年頃成立、変者は大友のやかむちかとね、花風は素朴で力強く、万葉帳、はい、万葉帳、これちょっと蛍光ペンお引きください。後でやります。古今帳はなんか女性っぽいね、優雅でなんか技に技術にこだわって女性っぽいですね、万葉帳は男性っぽい力強いね、はい、万葉集でございます。はい、これね、大友のやかもちなんですけども、これ、万葉集はですね、全部でだいたい4500ぐらいの歌が載ってるんですが、多くが大友のやかもちの歌なんですね。これ多分自分で編纂して自分の歌をいっぱい載せたと思うんですよね。はい、だから大友のやかもちじゃないかなというふうに言われております。万葉集ですね。はい、これも何文かっていうのを常に意識してください。万葉集ね、はい、次の中から、天平文化に属するものを選びなさい。はい、万葉集ですね。はい、天平文化でございます。770年頃ですね。はい、はい、じゃあちょっと、この辺で、休憩を取りまして、12時になりましたらば、今度平安時代の政治の方に入っていきたいと思います。